桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスです。
あ、どうも、アルです。
いやー、最近ですね。
はい。
最高裁。
最高裁？はい。
判決、ちょいちょい出すじゃないですか。
まあ、ちょいちょい出しますよ、最高裁ですか。
あの、思い出したように仕事するんですよ、うん、最高裁って。
うん、うん、うん。
なんか、おお、また、なんか判決出たわ、みたいな感じで。
まあ、全部が最高裁でやるもんでもないですからね。
ないんで、そのね、毎日判決出てます、みたいな感じじゃないんですよね。
確かに。
うん。なんで、ポコポコポコって出たなって思ったら、
うん、
しばらく空いてまた出て、みたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
一応ね、今判決文全部読んでるんですよ、最高裁は。
そこがすごい。
ね、もともとね、法務省がね、
うん、
判決文をアップしよるんですよ。
はい。はいはい。
で、そしたら、それね、あの、PDF で配布されてるので、
うん、
それをあの、HTML に変えてアップしますよっていうサイトがあるんですよ。
おう。
で、そこが RSS を吐き出してるので。
ああ、じゃあチェックしやすいですね。
で、僕はその RSS をあの、自動で毎日チェックして、
うん、
で、自動でそれをメールに落とし込んで、
ほうほう。
だからあの、最高裁が判決を出すと、
うん、
その判決文が僕のネクサス7にメールで飛んでくるという。うん、
名付けて、最高裁メールマガということで。
はい。まあ、プラガーっていう前言ってたやつを使ってやっとるんですけど、
ほうほう。
だから僕一応全部読んでるんですよ。あの、うん、今回の、安倍政権になりましたっていう段階からそれを始めて、
ほう。
で、あの、それをずっと読んでると。
結構な量じゃないですか、もうそろそろ。
結構な量っていうかね、短い判決文は短いんですけど、長いやつはほんま長くて。
ああ、そうか。
16ページとかあったりするので。
だいぶ文字数えらいことになってますね。
いや、ね、判決文自体は短くても、その後にね、あの、とりあえず付け加えることがありまして、裁判官の誰々からは意見がありますし、別の裁判官の誰々からはまた別の意見がありまして、みたいな部分が結構あったりとか。
ああ、内容変わらないけど、補足がどんどん増えるんですね。
そうなんですよ。
ははは。
うん、で、特に元々のその法律の規定自体に、
うん。
意見が出てきてたところに対してみたいな話やと、それがどんどん長くなると。
うん、うん、うん、
うん。だから、今の法律に照らし合わせた結果、これは棄却しますだけやったら短いんですけど、
はい。
今の法律が憲法違反じゃないか、みたいな話とかやったら長なるという。
まあ最近結構グレーゾーンというかね、なんとも言いにくい話で長なる傾向強いですね。うん、
まあね、
はい、
なりますね。日本はあの立法機関がね、
うん。
不成熟ですからね。
まだまだ問題山積みですからね。
うん、そういうことにもなるよね、という話ですけど。いや、あの、あれなんですよ。安倍政権になってから、
うん。
読み出してのは、例のね、最高裁裁判所の人に対する投票あるじゃないですか。
ああ、なかなかいつもスルーされてるやつですね、皆さんから。
そう、あれをスルーしないようにしようと思って。
ほうほうほう。
で、そのためには、判決読まんと、
はい。
こいつおかしいなってならへんなって。
でも、あれも、まあ、ジャス君多分結果読んでるんで、言わんでもがなですが、
うん。
落とせたことないでしょ。
落とせたことないですし、これまでだから僕、一年近く、
はい。
読んでますけど、
うん。
まあ、お前の意見と俺の意見は違うけども、お前落とせっていうほどかって言われたらそうでもないね、みたいな、
おー。
範囲で収まってます。
はははは、もう許すマジっていうのは特にいなかったと？
そこまでじゃないって、お前なんか考え方は俺と全然違うけど、まあ、そういう人がおるのもありかなとかね。
はははは。
うんうん。お前すっごい検察官寄りの判断するけど、まあまあ、まだ許容範囲っていう。
なるほどね。
うん、範囲で住んでるので。
うんうんうん。うん、
一人ちょっと気になるおっさんおるんですけど。
いるじゃないですか。
いや、おるんですけど、いや、だからそれも落とすほどじゃないんですよ。
まあでもあれ言い換えたらリコール制度ですからね。確かにその、厳重注意とか警告ではなくて、やめろっていうのは結構面白いシステムだと思って見てるんですよ、あれは。
うん。ね、なんかうまいこと機能せんといかんですけど、まあその辺はさすがに、選ぶ側もそうですし、判決書く場合も、
うんうんうん、
そこはある程度意識してやってることなので、
ただ、今、ジャス君は多分本当に、極めて少数サイドでずっと呼んでる側ってのがもうすでにレアじゃないですか、うん。おそらく全国民レベルで見れば。
多分ね、放送関係者じゃないにも関わらず呼んでる人っていうのが珍しいと思います。
でしょう。で、
うん、
それで結構その、実際投票日になった時に、まあ皆さんさっき言ったスルーして、本来そのね、 地域の議員さんとか、うん、本当に見るべきとこだけ見ていくとこ行って、うん、書いてささっと帰って、あ、あったなこんなみたいな感じで適当に書いたり書かんかったりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、反面ネットとかでは、こいつは許さん絶対落とせみたいなこと書いてあるじゃないですか。
うんうんうん。
この温度差はもう多分全然冷静に機能してないっていうのがもろに見えちゃうじゃないですか。
いやし、落とせって言ってる人呼んでないでしょ。
呼んでても結構極論、まあまあ実際判例をずっと貼ってて、検証してる真面目なサイトさんも結構おられるみたいですけど。うん、
それはありますね。
ただ反面なんかその、拡散してる感じで、うん、こいつ、なあ、あかんやろ、あかんやろ、落としてしまう、落としてしまうみたいな感じで募ってるの見てると、
うんうん、
これもなんか一つの活動という、あんまりもうその人個人がどうこうってデータが全然置いてきぼり感になってると、一気すぎてるというか、これもなんか方向が違うんちゃうかなと思いますけどね。
うん、それは思いますね。
うん。
いや、まあ、もう今回の話もね。
はいはい。
割とそういう話あるんですけど。
ほうほうほう。
いや、今回だから、非着出死。
これ言いにくいですね、本当に。
言いにくいんですよね。
はい。
まあ、目かけの子問題ですよ。
ああ、言いやすくなりましたね。
いや、まあまあ、お目かけさんじゃない人からも生まれたりもしますけど。
うんうんうん。
まあ、要は結婚してる人。
はい。
が、よそに子供がいます。
うん、
で、戸籍上ね、非着出死って書かれたりするわけですよ。
ですな。
で、その人は、相続の時に、権利が半分やったんですよ。
うんうんうん、
で、それを、おかしいやんけって言ってた裁判。
ありましたな。
という話ですよ。
はいはい。
案外ね、だから今回のことってそんなに実際には影響が少ないことかなとは思ってるんですけどね。
うんうん。
だから今回、その半分か半分じゃないかっていうのがどういうことっていう。
相続の時の、まあ、割合の話ですわな。
割合の話なんですけど、
うん、
影響出る場合と影響出ない場合あるんですよ。
影響が出る出ない？はいはい。
今回の判決が。
うん。
だからね、例えば、そう、結婚してて。
はい、結婚してて。
子供がいない夫婦。
ああ、いない夫婦ね、はいはい。
まあ、仮に安倍さんとしますね、この人を、うん。
安倍さんね、はいはい。
うん。で、安倍さんは、ある時ですね、
うん、
浮気をして、よそに子供ができたんですよ。
ああ、夫婦でないところからってことですね。
そうそうそう。うん、で、その子は認知したんですよ。
お父ちゃんがええやろと。うん。
そうそうそう、安倍さんがね。
はい。
で、認知したんで、その子は非着出死いうことで戸籍に乗ったんですよ。
はい。
で、安倍さん死ぬじゃないですか。
亡くなったと。
うん。そのうちね。
はいはい。
うん。あ、言っときますよ。この安倍さんっていう人は、
うん。
今の総理大臣の安倍さんとは関係ない安倍さんですよ。
じゃあ名前変えましょうよ。まあまあ分かってますよ、分かってますよ。
この総理大臣じゃない安倍さんは、
うん。
奥さんがいるのに浮気をして子供ができて認知したんですよ。
はい。
はい。で、その、まあ、死んだ時に、まあ、財産残るでしょ？
はい。
で、半分奥さんが持っていくじゃないですか。
ですな。
で、残りの半分誰かって言ったら、そのよそにできた子供なわけですよ。
なりますね。
これは問答無用でそこ行くんですよ。
うん。
だからここの場合は関係ないんですよ、今回の判決は。
ほいほい。
で、だ関係ある場合としては、
うん。
まあ、仮に菅さんってしますけど、
なんで、チョイスがその辺なんですか、みんな。
この菅さんはあれですよ。前に総理大臣だった菅さんの話ですよ。
やりましょう。それ混ぜるの。
カンさんはいとこと結婚して、
はい、
子供が二人やったかおるんですけど、
ほうほうほう、
ある時浮気をしまして、
生々しになってきたな。
まあ、ちなみに安倍晋三にも隠し子おるんですけどね。
やめましょう、やめましょう。
いや、そう、ね、はい、浮気をして、子供が一人できたんですよ。
うん。
で、まあ、いとこだった嫁さんにボロクソに怒られたんですけど。
やっぱ生々しい。
あ、この辺実話なんでね。まあ、はい、安倍さんのも実話ですけどね。
はい、いいですよ。
その、子供ができて認知しましたと。
はい、しました。
今までの法律やったら、
うん。
まず、菅さん死ぬでしょ？
うん、まだ言ってるけどね。
菅さん、まあ、いずれ死ねばいいんですよ。
ごくの端々にできてが。
で、半分奥さん持っていくじゃないですか。
持っていきますな。
で、残りの半分をどう分けるかっていうときに、
はいはい。
普通に、その、夫婦の間に生まれた子供は、権利を1とすると、
そう。
今までの法律やったら、その、隠し子が、0.5 やったんですよ。
そうですね。
な、2.5 で割って、
うん。
1対1対 0.5 で配分しますっていう。
はいはい。
のが法律やったんですけど、
うん。
今回の判決で、
ここやね、はいはい。
よそに作った子供も、
うん、
そこの権利一緒にしてあげましょうよっていう判決やったんです。
でしたね。
だから3で割って1、1、1にしましょうっていう、
うん、
っていうのが今回の判決で。
で、それに伴って出てきた問題というのがこの続きなんですよね。
そうですね。
うんうん。
うん。いや、だから、それに対して結構ね、ネット上なんかで見てると、
うん、
非難豪豪やったじゃないですか。
ただ、これも文書一つで印象だいぶ変わりますけどね。
まあね、でもなんか、日本の伝統を破壊する行為だみ たいな。え、なんでって思ったんですけど。
まあ私も結構そういう、なんでしょう、過熱的な意見のところのやつは何個かお読みしましたけども。
はいはい。
まあ確かに結婚しててもせんでも権利一緒やんというのと、その、まあ別姓の話もそうですけど、
うん、
結婚することに対するメリットとか、その、なんだろう、この人と一緒に暮らしていて子供を育てて平和に暮らしていきますっていう部分の定義とか枠の拡大解釈とか薄くなるとか、
うん、
その結婚の定義がだんだん別にしてなくてもよくねっていう話の部分に、まあなるのはあるっちゃあるのかなと思って見てましたけどね。
うんうんうんうん。いやだから、そこは、言ったらね、
はい、
伝統言うてもね、その伝統っていつからの伝統なんていう話ですからね。
そっちに行っちゃいましたか。
え、あんたが伝統伝統って言ってるけど、君が知ってる限りで昔からそうだってただけであって、え、その戸籍制度の話とかね、財産は分配の方式の話とかっていつからって考えてもの言ってるって思うんですけどね。
もう多分その話をした瞬間からね、そこを調べた人ほとんどいないって言われてますよ。い
や、でも普通に考えたら戸籍制度ができたんが明治期やから。
はいはいはい。
うん、それまでの話でいくとそこは明確に法律なんてあるわけなくって。
そうですね。確かに決まった明治のあたりでってみんな書いてある分には、文言みんなついてますもんね。
で、昔なんかやったら側室とかおったわけですから。
ははは、は、うん、
どこまでよその子やねんと。
うん。
よその子って言い方もあれですけど。
うん。
いや、だから側室の産んだ子が後継ぎになって、
うん。
で、そのことでお家騒動みたいな話って、まあよくあったじゃないですか。
まあ本当にね、フィクションでもノンフィクションでもどこでもある話ですね。
うん。ほんなそこで揉めのが伝統なんちゃうんかっていうね。家制度が破壊されるとか。
うん。
なんかもっとあったのは、そのね、これによって韓国人が、家庭を乗っ取ってくるんだ、みたいなこと書いてる人いたんですけど、いやだから、それは、その、よその国の人と、浮気する旦那の責任ちゃうんけっていう。
ま、そこ突っ込んだら一発終わりですわな。
うん。え、よその国の人と浮気するのが日本の伝統なんっていう話じゃないですか。
一気に曲がってきたな。
なんかすごいなと思って、ようそこまで、なんか足元ふわふわで物言えんなと思って、ですよね。
いや、声高だかに言うのは自由やけど、そこにあまりに根拠がなかった時、あなた後知らないよって話になりますけど。
そうそうそうそうそう。で、そんなに限って、いやいや、でもあんたの言ってる意見って間違ってて、こうでこうでって言ってたら、
うんうん、
何でもかんでも人の意見否定しやがってとか言われるわけですよ。
いやいやいやいや、史実調べてから喋ってますやみたいな。
そうそうそうそう。ね。
まあ、特に今回のこれも法律関係ですから、その読んでる方がおらんっていう前振りもそうですけど、
うん、
全文とか追加読んでると多分知らないことばっかりやし、あとこういうシステムもこんなん今とめったわかんないですよね、
うん。いやだから法律普段から触ってない人からすると今回の判決文とか読むともうちょっとびっくりする部分って実は別にあって、
はいはい。
今回のその判決文で一番の肝になってるところっていうのはその非嫡出子の扱いがまあ時代的に変遷してきたっていうことよりも大きいのは、
うんうん。
今回この最高裁判決が出ましたけども、
はい、
訴求的に、遡って、
うんうん、
この法律が本来適用されるべき内容はこうだったんじゃないかみたいなことで、すで、
うん、
に財産の配分が終わったやつを蒸し返すのはなしね、みたいなこと書いてあるわけですよ。
ああ、なるほどね。
で、その辺の話として、その英米法なんかにおいては、
うん、
アメリカとかイギリスとかね、
うんうん、
あの辺の法律なんかは要そういうの言うんやけど、
うん、
この判決はとりあえずこの判決。
うん、
で、この判決が出たことによって法律どう変えましょうみたいな話はもちろんしてください。
うん、
でも、この、判決が出るちょっと前に、
うん、
そのおめかけさんとこの問題みたいなもので遺産配分で揉めた家、
うん、
ほら、こないだ、うちももうこれでええわ言うたけど、あんな判決出たぐらいやからやり直そうぜみたいなのはやめときやって。書いてあるわけですよ。
はいはいはい。
そっちの方がね、え、そうなんてなりません？一般的な感覚からすると。
どこに線引いたら一番いいんでしょうね、これ。特にその最近のグレーゾーンは、とは言うても、うん、あんな昔に決めたもんが、今の時代に即してないんやから、うん、僕は考えるべきやとか言って、結構曲げてくる人も多くなってるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
で、裁判もやっぱ白か黒かつけなあかんのに、毎回グレーゾーンにちょっと役立たないですから。
うん。いや、僕思ったのはね、それこそそれを法律に書けやって思ったんですけどね。
どこですか？
え、その、裁判で、
うん、
最高裁がこれ違憲判決とか言ったやつ、
うんうん、
については、訴求できるやつと訴求できへんやつあるよって。
うん。
って書いとけよ、法律にって。てか、まあ、それを法律に書けよって言えよっていう。
確かにね、言うべきを言う時代にしとかんと、あらゆるとか突っ込みがきますからね。
そうそうそうそう。なんかもうちょっとね、
うん。
ちゃんと揉め事を解決する気あるのかしらっていう。
いや、本当ですよ。だから、ジャス君さっき言った、追記で読んでるとどんどんわけわかんなくなりますよ、これ。だって、補足がつくたびにグラグラするじゃないですか。
そうそうそう。
ただ、これに関してはこういう適用があったとか、ただ、これに関してはこれはこうならないみたいな書いてあってね。
うん、
最後に読み切ったと、これ、え、どういうことみたいな。
なんかね、だからね、書けっていう。法律なんだから書けっていう話でね。
うん。
うん、いや、だから、その判決文なんか読んでてもね、一つ思うのはね、もう普通の文章で書いたらええやんって思うんですよ。
ああ、まさしく国語の話ですね。
まあ、なんていうんですか、判決文文法みたいなのがあるんですよね。
ありますね。うん。
アホかっていう話で。まあ、口語にしろとは言いませんよ。
はいはい。
うん。そこはフォーマルな文章でいいですけど、
うん、
割と分かってる人向けと、一般向けの判決文書くぐらいのことしたらって。
うんうんうん。
君たちは世の中に対して、発信していくお仕事でしょって思うんですよ。
大変なんぼですからね。
そう。そしたらなんかその、こうは、おつはとか、
うん、
そういう書き方とかじゃなくて、
うん、
仮に安倍さんとします、仮に菅さんとしますとかですね。
書いてきた。
まあさっきの話は菅さんの話は仮ではなかったですけど。
言わんでいいじゃないですか。
菅さんは浮気をしてよそに言葉を作りましたからね。
まあじゃあそのまま行きましょうか。
安倍さんもですけど。
はい、
石原さんもですけどね。
増えた。
ね。
うん。
だから、それ、そうやったらなんかその、いや、ちょっと分かりにくい話をこれからしますけども、と。
ほう。
うん、いや、だから法律っていうのは、その、全部が全部に適用すると社会的混乱を招く場合もあるんですと。
うん。
その辺の事情っていうのは実はあって、これについては割と昔から議論もされてることなんですけど、
うん、
今回の文は、まあ、今後法律どう変えていくかっていう話と、
うん、
今回のこの案件のみにちょっと一回とどめて、それ以前のやつについては、
うん、
これを、まあ、判決前例があるみたいな使われ方だけはせんといてほしいなって思ってる部分があって、
うん、
っていうようなことを分かりやすく書けようっていう。
まあでも、今すごいいいこと言ってるように話なんですけど、やっぱり、その、なんでしょう、映画で言うと字幕とか吹き替えみたいな感じで、より伝わる形式のフォーマットでこうあるべきだし、広く、
うん、
その、伝えるであろう部分が、まあなってないというのが明らかだし、やっぱ読んでもらうことには判決出してる側もほとんどオナニーじゃないですか。
そうそうそう。
わしがこんだけ調べて、判例見て、頭悩まして、ハゲながら、うん、なんか血吐きながら、どうやって言ったけど、いや、誰も読んでませんよみたいなのが、で、読んでもわからんやん言われてたら、
うん、
あんた、楽しないでしょって話もありますけどね。
そうそうそうそうそう。ねえ、と思うんですけどね。
結構それは普通に思いますよね。
うん。っていうかね、僕もね、判決文読んでますけどね。
うん。
ちょっとしんどいんですよ。
読み物ではないですからね、正直。
うん、ね、読みづらいし、開業そんなされへんしね。
本当にユーザーフレンドリーってどこにもない？
目滑るんですよ。
わかります、わかります。
で、どこまで読んだっけとかなりますし。
そうですね。
ね、読んでてね、普段使ってるところと違う部分は頭痛なるんですよ。
ほう。
文章読んでって、ね、なんか、どういうのかな、ペレンギ人の頭一番ポコンってなってるところらへ
ん。わからん。
スタートレックに出てきた、ね、頭頂部の、
うん、
右に2センチ、左に2センチみたいな2箇所ぐらい。
そこ何があるんですか？
この辺が厚くなるんですよ。
多分あれじゃないですか。やっぱその文法処理の問題で、普段読んでるもんと近しいけど違うもんっていうのと、
う
ん、
違うところの脳みそつくとんでしょうね。
そう。で、あとはさっき言われたその読みやすさに配慮がないんで、その開業とかの時に余計頭使って繋がなあかんじゃないですか、
うん。そうそう。文章の理解とは違うとこなんですよね。
そうそうそうそう。
うん。だからその、暗記物不得意な人が暗記物頑張ってやってると後頭部痛なるみたいに。
はいはいはい。
なんか頭のてっぺんの辺が熱くなってくるんですよ。
まあ、なるでしょうな、あんなんずっと読んどったら、
う
ん。
だからもう読みやすいのにしてって思うんですよね。
うんうんうん。
読みにくいね、お前らの文章っていう。
だからまあね、開幕のその最高裁、結局最高裁なわけですから、地裁と違って毎日稼働して365日出してるわけじゃないならば。
うん、ないんですよ。同じような裁判まとめてやりよりますしね。
そうそう。で、やっぱそういうのに対してのその集合値で、全部上がってきた分をまとめてこういう形でやるから今後よろしくなっていう部分は、伝わらんかったら、その他の裁判所の人間もこれやっぱ読むとき同じことなってるんちゃいますの？
そう。だから、小4、小5ぐらいでも分かる判決文っていうのを、
うんうん、
例えば同じように作ってアップしてくれたら、
はいはい。
それだって小学生でも読んでたら、あ、なるほど、この国っていうのはこうして動いていくんだねっていうことね、分かるから。う
ん、最近、何でしたっけ？どっか NTT かな？なんかで見たんですけど、そのウェブサイト見たときに、うん、その、お子様でもわかるページみたいなのがリンクで飛べるようになってて、
うんうんう
ん、読んだら本当になんかその、国語の3、4年教科書みたいな文法で書いてあって、
うん、
案外こういう分け方もありじゃないかと思ってて見たけどね。
いや、もっと言うとね、その子供向けの文章書いてから大人向けの文章書きようぐらいに思いますよ。
あ、逆に？
うん。あの子供向けの文章書いて、さすがにこれは大人向けちゃうなっていう部分を大人向けに変える？
上げていけってことですか？
だってあの大人でもバカはバカだから。
まあ、それは否定しません。
うん。って思いますけどね。
うん。まあ、特にね、うん、今回その、着出紙の話で言うと、国ごとに割合も全然違いますからね。うん、日本の数字も結構得意な方ですし。
そう。なんか案外ドイツとかが非着出紙めちゃくちゃ多かったりとかね、昔から。
確か、多いとか 50% 超えてますが、あ、60% 超えて
る
のかな？
そうそう。ドイツなんかあれでしょ、あの、自分の子供や思って育ててるけど、実は遺伝子的には別の男の子でした割合が異常に高いとかあるはずですからね。
なんか鳥みたいですよね。
なんか2割とか言ってたのかな？
卵混ざっとったみたいな。
いう話なんで。
まあ、あとは、やっぱ諸外国がその、なんでしょう、結婚するしないとか、同性異性とか、うん、そういった部分に、概念が結構、まあ、緩いというか、自由というのかな？その辺でも日本と結構異なる数字が出るっていう根拠みたいですけどね。だってやっぱその同性してても別に結婚にこだわらんでもいいじゃないかとか、
うん、
別にその同性だから異性だから何が問題やねんっていう部分が通るって言ったら通る国は通るじゃないですか。
そうですね。
そうするとその日本が諸外国と比べて我が国はって言うけども比べてる意味がないっていうのもありますし。
いやだからね、もっとあの、フリーダムな状態にしてあっても、
うん。
残るんであればそれこそいい伝統なんだったっていうことであって、
はいはい、
残らへんかったら残らへんかったでええんちゃうんと思うんですけどね。
まあ必要とされてないって言い方あるけどそういうことですからね。
うん、もともとだって何の法律もない状態でみんなやってて残ってたから伝統なんでしょっていうことで。いやだからその辺は人々の意識が変わりましたから変わったんですで、しゃあないやないかと。
まああとはぶっちゃけたらその自分の家の名前を残して自分の子供であるっていう証拠が残った子供を残していきたいっていう部分は根っこですから、うん、やっぱそれがボケていって、うん、俺の子かっていう部分と、いやうちの姓を継いでほしいんやけど、あかんかっていう部分もやっぱあるのも見えますけどね。
それやったらそれで、
うん、
結婚してなくてできた子供に、名字が二つあります。でも別にいいやんっていう。
それこそ前の通名みたいな感じでもいいような気がしますが。
だからその辺、いやだから、その君らの、やりたいことみたいなものを、なんかこう、新しい制度でこう作っていきましょうみたいな提案はなしかいって思うんですよね。
まあ確かにね。
頭使えや、ちょっとくらい。
まあ文句言うんだったら意見ちょうだいって話になりますからね。
そうそうそうそうそう。どうなるんだで、お前終わってるじゃないか。どうなるんだ反対じゃなくて、いや、その制度にするんだったらこうはしてもらわんととか、ないかっていう、
ね。まあネットでよくあるイエスはノーで終わりで世界ですからね。
なんかね、ああ、アホなんだなと思って。
それで言うと終わっちゃいますけど、毎回。
あとなんかこういう、なんか男らしさ的な要素
ほうほう。
を含むことに対する。反発ってネット上やっぱ強いねとは思いますね。
どうなんじゃやっぱりあれですかね、その流れみたいなのがあるんですかね。乗ってくるとそれが主流派になっちゃって、何か言うと、お前はこっちかみたいな感じで。
あ、いや、というよりは、その今回のことで言うと、
ほうほう。
そのよそにも子供を作っちゃうような男らしさみたいなものって、なんとなくイメージとして存在はするじゃないですか。
しますね。
そういうところを腐すようなこと。
ほうほうほう。
に対するネットの反発。
はいはい。
すごいなと思いますね。
ああ、そうか。確かにな。
それはね、だからね、言ったらね、
うん、
エロ本に対する規制に対する反発とどっか繋がってる部分もあるなとは思います。
ああ、なるほど。言われてみればあるかもしれませんね。
こう、性的なものを揺さぶられることに対する反発感。もっと言うと、オナニーしてる時にお母さんに部屋開けられると いつも以上に怒るみたいなもんですよ。
一気に近なりましたね。
多分ね、同じものですよ。
はあはあはあ、
あの怒りの種類としては。
なるほどね。
うん。
これやっぱ日本人らしさなんですかね。その、そこに対して異常にその、なんだろう、やめてくれよっていうのは？
いや、あの、性的なこと攻撃されると反発して闘争心が煽られるのは男全般じゃないですか。
ああ、じゃああれか。温度は違うんですよ。国ごとどこどこじゃなくて、やっぱ全部一緒か。
オスじゃないですか。
なるほど。でもまあ、なんか話、今日のその着出紙の話聞いた時からあれだったんですけども、うん、やっぱ日本が今ね、その減っていく減っていく子供がおらんとか、で、おっても育てられへんとか、で、自分とこの子供やけど、うん、結構ね、のそのデッドライブで殺し合いしてしちゃったりとか話もあるんで、
はいはい。
こういうところがボケていくと本当に何もなんかその、なんかノーマーシーな感じになっちゃうなと思いますけども。
まあでも僕はね、割とね、
うん。
どうにかなるだろうっていうかね。
うん。
そんなことよりはむしろ名前付けの問題とかの方がね。
ああ、
ね、気になりますね。
つながってると思いますよね、それもね。
うん。てか、ほとんどの人にとっては、非着出詞の問題って無関係でしょ。
だってこれ読み方わかんない人多いと思いますよ。漢字でポンって言われて、うん、この問題について感想ください、言われて。
だから僕としては、非着出詞の問題としては、一、
うん、
個もう一個同じ流れで裁判を行われてるのがあって、
あはいはい。
結婚しませんけど、夫婦ですっていうお家に子供が生まれました。
うん。
で、その子は戸籍上を非着出詞として扱われるんですよ。
あ、なるんですよね。そうそうそうそう。うん、
で、その人がやってる裁判は、
うん、
戸籍に非着出詞って書くなやっていう裁判をやってるんですよ。
はははは。
で、そしたら戸籍が作れないと。
そうですね。
あの、非着出詞として届け出をしてもらわないと、
うんうん、
戸籍の申請を受け取れないんで作れませんっていう状態で宙に浮いちゃって、
はははは。
で、その子は、もう10歳ぐらいなのかな、
うん、
ずっと裁判やってるんですけど、戸籍ないんかな、
う
ん、
はぁ。
で、戸籍ないけど、あの、市民としてそのね、
うんうん、
住民票を出さないかんので、
はい、
住民票を出さなあかんのんですけど、戸籍ないのに出すのか出さないのかみたいなんでも裁判やってて。
ああ、もう明らかに齟齬が出てますね、あちこちに。
うん、だからそこの裁判なんかは、あ、まだその、よそに子供作ったっていう、その安倍さん換算的なパターンと、うん、違って、まだこっちに身近な問題やなとは思ったんですけどね。
やっぱりあれですかね、その国とか政府とか司法の方の想像力が届いてないのかな、その多様性に対して今現在の。だって法律で決まってるんだから、あんた学校行けへんよって言われても、なんかすごい釈然としないじゃないですか。
そう、だから、法律の前に人間としての営みがあって、そこに対して、ルール決めをするのが法律ですよっていうのがあるんで、
はいはい。
その、法律で何々ができますとかいう以前に、こうしたい、こう生きていきたいみたいなものがまずありきでしょっていうところが、
うん、
多分、日本人に向いてない。
ああ、そこか。
世の中にはいろんな人がいっぱいいて、その中でそれを言語に落とし込んでいくんだっていうことが多分不得意なんでしょうね、日本人ね。
全然繋がってないですもんね、あちこち。うん、まあ、とはなんでしょうね。やっぱりその人権屋さんとかの話は置いとくにしたって、人としてあるべき生活のその許可というか、うん、まあその認可というかされてる部分で言うと、
うん、
この辺がいやルールだからないよってズバンと切ってしまったら、言ってること矛盾してますけどね。
うん、
受けられへん理由ってそれなのみたいな。
そうそうそうそう。いうですね、ことを思うわけですよ。
最後にやっぱその結婚だってね、できない人もいるでしょ？いろんな理由で。
まあまあしない人もね。
そうそうそう。まあその家柄の問題とか、まあ仕事の問題とか、
うん、
まああとまあお金の問題とかもまあリアルあったりするじゃないですか。
うんうんうん。
でも同棲10年とかも結婚してるに近いようなもんですけど、形としては認めないみたいになってくると、うん、定義だけの問題ですが、もうそうなってくると、さっきの話じゃないですけど。
だから、戸籍の問題と、
うんうん。
税金の問題だけですよ。
ああ、はいはい。
うん、もうそこだけですよ。
まさしく。
ね。
うん。
いや、もともとそうでしたしね。
でもどう思います？その読まれた後で、国は追いつくのか、追いつけるのか、この現状に。
合致はしないでしょ。それはどの国も合致はしてないと思いますよ。
うん、でも、その、なんでしょう、齟齬というか、その差異を埋めていく努力がないと、どんどんどんどん可否っていうか、広がっていきっぱなしじゃないですか？
あ、いや、だからもちろん、一緒にはならないんですけど、
うんうん、
一緒にならないっていうのは、これどうしても、不確定性原理みたいなもんで、法律を例えば現状に合わそうと思って変えると、
うん、
変えたことによってまた世の中もちょっと変わるんで、
まあ憲法とか九条も近いノリではありますよね、
うん、だから常に一緒にはならないと思うんですけど、
はいはい、
でも変えていく努力というのは日本人もっと意識せんといかんなっていうのは思ってて、
確かに
日本人弱いからこそ特にそこはもっと意識的にやっていくべきやとは思ってますよ、
うん、確かに確かに、
もうね、だから言葉にするのが下手くそすぎる。
これでもどうなんでしょう、文化とか教育とかそういうのをしてこなすぎたからですかね、こんなんなっちゃったの現状。
あのね、やっぱね、法律を決めるのは自分たちだっていう意識が低すぎるっていうのはまずあると思います。
ああ、それは間違いないですね。
うん、自治っていうものを全く理解していないっていうか、
はあはあ、
理解しないまま惚れてしまったというか。
そうか、惚れてしまったら結構まといてますね。
そう、だからその辺はね、結局ね、まあ話どんどん大きくなりますけど、中国の作法体制というものにですね、
はい、
どっぷり身を任せてから法律をどんどん作ってきてしまったっていうのがあるのと、
うん、
だから法律としてその中国に学べっていうことをするときに、じゃあ為政者としての態度はどこに学ぶんだ、やっぱり中国で為政者として評価されてるのは誰ですかっていうときに、ええとこだけを持ってきたから、
うん、
それなりの政治をしてくるトップっていうものがこれまでの歴史の中におったせいで、
うん、
お上に任せとけば安心っていう意識が日本人には根付いてるっていうのはあるとかね。
完全人任せですね。
は って思ったりしますよ。
はいはいはい。はい、結構根は深いですね、やっぱり。
根は深いですね。もうだからちょっとずつみんな法律読んでいきましょうって話です。
啓蒙活動が。
そうそうそう。ちょっとでもね。
うん、まあでも確かにね、その、なんかそういうの触れてて、ああ、ちょっと俺も読んでみるとか、あれどうなってたっけと思うきっかけが増えるだけでもね。
そうそう。だから、こんな判決最高裁で出ましたっていう話を聞いたときに、うん、そんな判決出んのって思ったら、うん、それぐらいは裁判所の判決文読んで、
うん、
でその時に、こいつ言ってることおかしないっていう人の名前をメモっといて、うん、投票の時に反映させたらええんちゃうのっていう。
それでも理想像ですよね、現状の。
全部は読まんでええからと。
うん、だって、投票所行った時すごく思いますもんね。ここでの情報はこんなにないのかと思って。
うん、そう、だから、僕が気になった範囲で変な判決出たなって思ったら、ここで取り上げますけどね。
うん、はあ、はあ、だって私、実例ですけど、投票日投票行くじゃないですか。
はいはい。
で、地場の議員さんの名前書いてて、で、その最高裁判所裁判員うんたらかんたらの中にあれあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、家で読んでたんですけど、ちょっと頭にこんがらがってて、あれあいつ誰やったっけ、うん、どのやったっけって、こうネットで見とったんですよ、スマホで。
はいはいはい。
そしたら、いるじゃないですか、その係員の人が。
はいはい。
で、あんま長いことそこに立ってるもんだけど、君なんかやったらメモしてんちゃうかとか言って、いやいや、悪いことしてないよみたいな。嘘やボケと思って。ひどいなと思って、
うん。ちょっと調べとんねん。真面目にやっとんねん。
そうそうそう。だって名前書いてあるけど、本当何もないから、これ分からない人書いてないでしょみたいな話。
そうそう。
せっかく来てて、ああ、ちょっとこれ書かなあかんわと思った時に、うわ、分からへん、どうやったっけと思ってて、
うん、
それお前ちょっと不審者だな、これ、こう言われても困りますからね、話で。
うん、まあ、ね、不審者かどうかっていうことについては、まあ、そこが真面目やからっていうと、不審者じゃないかというと、ちょっとわからないですけどね。
まあね、大多数9割5分の人みんな変えてますんでね。
うん。いや、僕は不審者ですけど、今は不審なことはしてませんみたいな時もあるじゃないですか。
日本語的に通じないです。
確かに僕は反社会的な性質はすごい強いですけど、今投票は真面目に来てるんですよ。
言ってることは正しいんですけどね。
かもわかんないね。
かもわかんない。
はい。まあ、そんな話です。
そんな話でした。ありがとうございます。はい、
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や、架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。